皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。12月11日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は自然とシステムのマッチングというお話です。まあ、地震のこととかね、水害のこととかありましても、前々から私どもは、土地条件図などを見ながらですね、住む場所を選んでくださいということを言っております。自然災害の多くはですね、その土地に起因していることが多くてですね、だからまあ、どういう自然災害が起こりやすいのか、あるいは自然災害が起こりにくい場所なのかっていうことは、過去のその地形の動きなんか見ればわかるわけですね。で、そういうのは地形分類図だとか、土地条件図なんか、まあ、国土地理院の出している地図でありますが、そういうのを見れば大体わかるわけで、だから便利だからといってですね、やたらにこの低い土地に、低い平らな土地に住んでいますと、まあ水は来やすいし、それから地震でも揺れやすいってことありますから、まあこの際ですね、大きくその未来へのね、持続可能な街を作ろうということになりましたら、住む場所を選ぶということから考えなきゃいけないってことあるわけであります。で、人間もそうでありまして、その今の時代はですね、これ試験で何点取らなきゃこの会社入れませんとか、試験で合格しなきゃこの仕事できませんとか言っておりますから、そのシステムに人間を、合わせろって言われてるわけですね。長靴に足を合わせるってのと同じなんですよ。この仕事をしなきゃいけないんだから、お前人間はこんな風に変われと。じゃないか、あなたはね、生きていけませんよ、みたいな形でね。要するに、外側の型に人を合わせろ、みたいなこと言われてるわけですね。でも本当は逆ですよね。人のために世の中あるんだから、人に社会が合わせていく。その人を助けるように、人を伸ばすように社会が動いていくとかだ当然で、だから靴だってですね、その、長靴に足を合わせるのじゃなくて、足に合った長靴を履くことが大事ですよね。そういうふうにしないとですね、物事うまくいかないわけで、そのあたりだから今、ものすごくですね、こう、社会は抑うつ的になっておりまして、で、その自分を外に合わせないと自分が許されないみたいな、そんな錯覚の中にね、いるわけで、実際錯覚どころかそういうふうにされてしまってひどい目に遭っている人がたくさんいるということで、だからそれがブラックホール化してですね、やがて破綻の時を迎えると。昭和20年8月15日みたいに一瞬で全部それが消滅する日が近づいているということなんですね。終わりってですね、皆さん突然来ることがありますから、あれはですね、絶対油断してはいけないんです。いつ終わるんですかなんていう話してる人よくいるんですけども、本当に明日は終わるかもしれないんです。で、私今までこういろんな人たちにこう見ていてですね、その、油断してる人ほど大変なんですね。まだまだ来ないだろうなと思ってる人ほどですね、頭が止まります。体が止まります。で、随分ですね、それは長い間のこう、まあ回り道をしてしまうんですね。今、明日来ようが10年先に来ようがですね、事前に考えて想定して、いろいろこの配慮しておくとですね、その時全然慌てないどころかですね、むしろそこから新しい時代が始まりますから、むしろ元気になることがあります。その、ある種こう変化が起きるまでの間っていうのは勉強の時間であると同時に、その、いやまだまだなんかしなきゃなんないものがあるっていう時間なんですね。だから決して時間は無駄になりません。はい。なんか世の中ってですね、01ではありませんので、なんかあるとある節目が来るまでもまだいろいろやることもあるし、節目が来たらもっといろいろやることがあるっていうものなんですね。まあそれはともかくですね、その、じゃあなんかその、ある一線を越えて世の中はもうどうしようもないということになったときに、どうやって新しい時代を作るかですね。基本的にこの文明でありますから、文明の再構築ということになってきますから、そこはやはりこう自然とシステムという二つがあると思うんですね。その、まあ、ちょっと人間はちょっと置いといてですね、外見的なその、いわゆる自然ですね、風景と申しますか、土地と水ですね、土地と水のこの関係、空間の関係で言うならば、それを自然と言うならば、まず自然がそこにあるわけですよね。山があって、川があって、海があってですね。で、今建物なんかこういろいろ建っておりますから、例えばその、仮想地図なんかでそれ全部建物を全部外してみる。 と生のこの元々の自然がこう見えてくるわけですね。で、それがですね、言ってみれば文明を始める時の土台なんですね。で、その自然自体がですね、こう崩れてることがあるわけです。例えば山が乱れてるだとか、海がですね、その汚れてるだとか、そういうものを直すっていう作業も必要な部分があります。ほっといて治る部分もあるかもしれませんが、ちゃんと直さなきゃなんない部分もあります。あれアメリカでしたっけね、その、鹿が増えすぎたっていうんで狼を入れてみたと。そしたら狼がですね、次々とその鹿を襲って、行くもんで、鹿が激減しちゃって、うわ、これはですね、自然体系乱れたかと思ったら大間違いで、鹿の数が減ったら帰ってですね、草を食べる動物が減って、自然が蘇ってきたって話ありますよね。やっぱりもともと狼なんて自然にいるもんでありましたから、まあそれを取っちゃって、鹿が実は増えすぎていたって話がありますよね。まあだからそういうのを考えるとですね、この人間をちょっと外してみてですね、まずこの自然というものを考えたときに、その自然をどうするかっていう議論があるんですよ。今の山でいいのか、これ残していくのか、これ変えていくのか、川もそうですね。護岸で固めた川ってのはですね、いずれそれ護岸は崩れてくる。じゃあその川の流れはどんな風に制御するんですか、そのままほっといた方がよろしいんですかとかね。まあそれはその状況によってだいぶ変わると思うんですよね。で、まあ、その自然をですね、まあ、まあ、人がどこに住むかの前ですよ。人がどこに住むかの以前の問題で、その自然をどうするのか、このままでいいのか、復元させるのか、復元させるのはどこどう直すのか、あるいは自然を改善するのか、あるいは変化させていくのか、変えていくのか、そういうものはですね、まずそこで一回考えなきゃいけませんね。まあ、例えば江戸の町っていうのはですね、駿河台の、山崩して埋め立てたんですね。だから、しかもそれ水道入れますから、6メートルぐらいでどもりするんですよね。だからあれ本当に自然を全部変えて、作り変えて、できたのが江戸の町ですよね。だからまあそんな風にですね、まあ本当に大土木工事もありながら自然を変えちゃおうという風に行くのか、むしろそれはしないで、もう人工地盤なんか作らないで、元々の自然のままで行くのか、このあたりやっぱり哲学ですよね。で、全部がそれで一つの形に収まるってわけではなくて、この地域はまあ人工地盤も作るけども、この子はですね、自然のままで行くとかね。まあいずれにしましても、その自然をどう直すかって議論があって、これ文明のもとですから、文明のもとが崩壊したら文明は崩壊するんですよ。例えば木があってね、その木から生まれる水でですね、農業をやって暮らしてるっていうその文明でありましたら、その木が枯れてですね、水が枯れたらその文明はなくなるわけですよね。で、海と共にですね、生きてるっていう村でですね、まあ文明で、海がその使えなくなったらですね、いろんな理由でですね、それは文明崩壊するわけです。ですから文明を考えるならば、特に日本みたいなことを考えるならばですね、やっぱり山、川、海、それから野原、全部大事でありまして、やっぱそれぞれの生態系をですね、連鎖させながら、連携させながら維持していくっていうのが最初にあるわけですよね。この営みを止めたら全然ダメで、地産地水なんてその上にあるわけですよ。このそもそもの自然をどう守るかっていうことですね。どう維持していくかですね。そこに今度はシステムを乗るわけであります。例えばじゃあ人が住むことになりましたと。じゃあどこに住むんですかって議論ですよね。例えばその平らなとこ埋めて住むんですか、あるいは台地に住むんですか。台地に住むとしたら実際どのように家を建てますか。人の数が多いから高層にするんですが、あるいは低層にするんですか。輸送手段はどうするんですか、道路を作るんですか、狭い道路ですか、広い道路ですか、鉄道を敷くんですか、あるいはその今流行りのドローンみたいなのでやるんですかっていう議論ができますよね。じゃあ電気はどうするんですか、どっかで発電して持っていくんですか、あるいは地元で、発電して地元で共有するんですか、食料はどうするんですか、自分のところで作るんですか、それともどっかから持ってくるんですかとか、通信はどうするんですか、今の 4G の電話を入れるから 5G の電話はやめとくんですかとか、あれ全部一つ一つ選択ですよね。昔はですね、何にもない文明のそのシステムほとんどないですから、まあ競ってみんななんか入れたわけですね。鉄道を敷いた方がいいってわけで、鉄道をどんどん入れた時代もあるし、電話線がないと困るんで電話を引いた時代もあるし、もちろん電気もそうですね。電気がないと困るんで電気をどんどん引いた時代もありますが、今このシステムの部分っていうのは、あまりそういう話はなくて、 むしろ取捨選択なんですよね。様々なシステムがあるし、これからも多分様々なシステムが出てくるんで、自分とこでどれを選ぶかですよね。で、その中には例えばね、そのナノテクを使った最新素材のようにですね、今までとは全然違うですね、まあ軽さで強度を持つようなものも出てきてるわけであります。そういうものを先取りして入れてもいいしね、あるいはその例えば家なんかでもね、その三重ガラスのですね、もうものすごくその、保温性の高い家にするのか、あるいは昔の木造家屋のように、まあ基本的には隙間があるのは当たり前の家にするのか、このあたりはまあその人の哲学ですよね。どっちがいい悪いというよりも哲学の問題で、まあそういうのを自分でこう考えて、その 理屈とともにですね、単なる好き嫌いじゃなくて、もちろん好き嫌いもありますが、理屈とともにこういう文明だからこういうのがいるんだっていうふうに仕立て上げていかなきゃいけないでしょう。そういう作業がものすごく大事なんですね。ですからやはりこう、まあ、これから21世紀みんなどういう暮らしぶりをしてるんですかって考えたときに、ブロックチェーンなんか入ってどうするんですかって話を考えたときに、まず自然をどうするのかがあって、その上にどのシステムを乗っけるかって話があって、どのシステムを使うかってことになると、それにふさわしい家の形だとか、人口密度だとか、あるいは交通機関だとか、交通機関のこの姿だとかいうものが見えてくると思うんですね。なんかそういうのって非常に面白い作業だと思うんですよ。常にその最高のって言いますかね、一番金がかかって、一番その量的にも裁けるものを乗っけることが最高ではないことはもうみんな明らかですね。電力だって、そんならですね、地元に原発作るのかって言ったらさ、みんなノーですわね。だそういう時代じゃないんで、やっぱりその辺はその自分たちのこの、まあ、地域の規模だとか、今後の何を大事にするかによってだいぶ変わってきますね。それからその農業一つとってもですね、大規模農業で行くのか、あるいはもっと家庭菜園みたいなものを中心としたものにしていくのか、なまち、その外に売るための農業をやるのか、自給できればいいという農業にするのかというだけでもだいぶ違いますよね。だから、今後はですね、だから第三次産業の機械化がどんどん進みますから、自作型農家って増えるはずですよね。業としての農業は大変かもしれませんけど、自作型農家とか、その自作型の人たちが自然の面倒を見るとかね。だからそのもっと体を使って、その地元の文明を維持するっていうのかな、いう人たちは増えてくると思うんですよ。単なる公共事業とかいうわけじゃなくて、そのもっと広い意味でね、地元の文明を維持する人たち、それはだから自然を維持し、システムを維持し、そういう仕事が増えてくると思いますよね。それはやっぱちょっとね、ロボットや機械は便利に使うことはできても、彼らに任せることはできないね。その機械やね、なんかに、ロボットに。やっぱ誰か人がいて考えてやらなきゃダメなんで、まあ、本当のその意味での技とかなんかそこで継承されますから。だからどうなんでしょうかね。これ、第三次産業までどんどんその、機械化が進んで人が今度余った時には、その人たちが一番の仕事っていうのは、その地域の文明の維持発展ということなんでしょうね。やっぱり手間かけなきゃダメですよね。どう考えても日本のこの山っていうのは人工林でありますから、これ人が手をかけないと話にならないわけですよね。じゃあその原生林に戻すのかっていうと、60年とか100年ぐらいかかるんじゃないですか、あれ。でもその間ってものすごい災害の危険があるし、ちょっとそれほっといてですね、100年なんかほっといてそのまま原生林に戻しちゃうというのはあまりにも危険な話になりますよね。だからやっぱりそれはこう文明を守る人という生活一つ仕事っていうかな、地域貢献があって、文明だから自然とシステム両方あるわけで、おそらく教育っていうのもその文明を守る仕事なんでしょうね。あるいはもちろん介護とか医療もそういうことだと思いますよね。そこの生活を守らなきゃいけないんだから。それからやはりこの農業とか製造業を営む上でのインフラがありますよね。こういうものを守り維持発展させるってこともそうだし、そもそも綺麗な水とか、綺麗な空気だとか、綺麗な土だとか、いうものをやっぱりちゃんと作って再生産させていくっていうのも重要な仕事ですよね。やっぱそういう人たちがこの社会の中にいなければ、やっぱこの社会を維持できないんでしょうね。考えてみますとですね、本当に今みんなその資本主義経済の中に取り込まれちゃってるんで、この 今すぐお金をもらえる仕事以外のことはみんなやらなくなっちゃったわけね。てかできないんですよね。だからそれやっぱりこのもっともっとイノベーションを進めて、人のやらないでも動くシステムにどんどん切り替えちゃって、で人はだからもっと他のことやるべきですよね。だからそのお金がなくても幸せになる道っていくらでもありますから、そのあたりの生活の豊かさっていうのは一つの哲学だし、それからやっぱりその地元で何を自給できるかだし、横に何をシェアできるかですよね。だからもうそれは若い人たちはよくわかってるわけで、あんまり金なくても結構豊かに暮らすってことはできるわけですよね。本当に豊かさってのはどこにあるかっていうのは、まあなんかね、昭和の初めのうんとまだ今と違う貧しい時代だった人たちの常識ではなくて、今の常識でこの自然であるか、自然でありかつ豊かっていうことは実現できるっていうことをみんな大体分かってきてんじゃないかと思うんですね。だからそこはなんかやってみればあんまり心配ないんじゃないかと思うんですね。で、ですからこの自然とシステムといった場合に、まず自然っていうのは基本的には、長い年月そこで続くもんでありますから、まあ一般的にはこの自然はあまり手をですね、むちゃくちゃ入れるんじゃなくて、こう維持発展させるってことですね。まあたまには自然災害もありますから、まあそれはですね、そういうことが起きた時にあまり大きな被害が出ないように、まあ手を加えていく。で、なんか問題があれば直していく。一方、文明の方はですね、システムの方は、やっぱ世代交代があるんですよね。本当に10年に一遍ぐらいはですね、例えばコンピューター関係だってだいぶ変わりますしね、30年に一遍ぐらいは、世代交代だから社会システムが変わっていくわけですよ。だからこれ文明のシステムの、文明の方、システムの方もですね、やっぱ常にね、次のバージョンアップ考えてなきゃダメなんですよ。今とりあえずやるのはいいんだけど、その次のバージョンをどうするかってことを考えとかなきゃいけなくて、だからそういうのは一地域だけではできないことがほとんどでしょうから、それこそ国とか世界が連携してね、この次の、まあ、我々のこの文明のシステムをどんな風にバージョンアップしていくのか、まあ、いつも考えて行動するということですね。バブル経済なんてのはですね、今のこのシステムでたくさん作ってたくさん儲けようという、このやましい心があるから起きるわけだな。要するにバブルの時ってのは全然あれイノベーションじゃないんですよ。ただ量をたくさん作るだけだから、バブルに走っちゃったっていうことはイノベーションしてなかったってことだね。イノベーションしてればそんな同じものをいくつも作るなんてことないですよ。一つ一つよくよく考えて作るわけだから、そんな一気にですね、ビルが何棟も建つなんてことはないわけで、要するにバブルなんてものはですね、そのイノベーションをしないから起きるわけですよね。だからバブルをやっちゃったってこと自身が最大の問題で何も考えないと。大体そのバブルの時って昔からですね、仕事ができないやつほどね、仕事が増えるんですよ。バブルって本当大正バブルのですね、経験書いた本にも書いたんですよ。バブルの時はですね、普段仕事ができないやつほど仕事してると。だからそれわかるんだと。それからなんかやたらに学歴だけ引き出すやつがですね、なんか威張ってきたらこれバブルになるとかね、大正バブルの経験の書いた本に書いてありましたけどね、当時の本ですけども。まあ面白いね、そういうもんなんですよ。だからやっぱり今後我々もですね、そういうことを考えてくると、社会のその文明の中には過去の歴史っていうものをやっぱりちゃんと伝えていかなきゃいけないですよね。どんな歴史を未来に伝えていくのかっていうことはものすごく重要なことで、だからもう本当になんかこう、ね、いろんな経験を積んだ以上、その同じ間違いをしないようにですね、社会を運営していかなきゃいけないわけで、まあここでブロックチェーンとか AI とか入れてくればですね、今我々見てるよね、安倍内閣みたいな馬鹿げた連中とかですね、あるいはなんかそのアメリカ戦争屋みたいなふざけた連中とか、こういう連中はやっぱりこう、なんか表に出てこれなくなるし、彼らは世の中動かせなくなると思うんですね。だからそれやっぱりどんどんイノベーションを進めないといけないと思いますが、その先の今度文明の構築っていうところになって、自然とこのシステムの入れ替えって話になったところから、やっぱりみんな、すごく創造的な仕事が始まるんだと思うんですよ。これはすごく創造的な話でね。じゃあこの自然のどの部分を取ってそこになんか街を作ろうとかね、あるいはこうどう直していこうとかね、景観をどう維持しようとか、それを維持するための道路はどうしようかとか、どんな家にしようかとか、どんな学校を作ろうかとかね、これ本当なんかまっさらなところに絵を描くような話で、私はすごく面白いと思いますね。同時にこういうのってのはもう革命というよりもある種維新でありまして、だからその、まあ、反対者を追い払ってなんか作るというよりもみんなをその気にさせて巻き込むっていうことがすごく大事ですね。 だから新しい社会っていうのは、まあ、そこで持続可能性を高めるためには、いろんな人たちが参加できる形にしなきゃいけないわけで、まあ、多様性を認めていくってことですね。多様性を認めながらみんなで共生するということが何よりも大事でありまして、それがだからやっぱりこう、途中でこう、終わってしまわない、途中で終わるってことのない文明というものに繋がっていくと思うんですね。その辺の経験っていうのは、日本なんか一番なんか世界でも、いろんなノウハウを持ってると思うし、やればいろいろできることだと思うし、まあ、今後だからね、世界でそういうことが広がれば、世界は本当に平和になっていくんじゃないですかね。こんな感じがしますので、皆さんぜひ頑張りましょう。ということで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、自然とシステムのマッチングということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。